先週はウルー番組 QIC のようで QIC でないそれは何かと尋ねたら、あのボリューム7かな、をお届けいたしました。ということで今週が放送1499回であります。まあ、実質的にはすでに1500回超えておりましてね、ウルー番組も何度もやってますし、あるいはあの欠番になってる番組収録したけども、あのデータが消えて放送できなかったんでもう一遍撮り直したんで二度手間をやったという、そういうような番組もありますので、もう多分今そうですね1510回ぐらいまで来てはいるはずなんですけど、まあ、ともかく、数字上は1499回、来週が1500回でございます。お送りしてまいりましょう QIC ケムールインサイダークラブ。この番組はFMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ本浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、トカラにもカムチャツカにも行きません愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MADS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。まあということでございまして、来週は福岡からお届けする QIC ということになるわけでありますけども、まあなんかねいろんなものが値上がりしてましてね、宿代が結構なもんですね。今回は福岡じゃなくて熊本泊まりになってるんですけど、熊本の例えばビジネスホテルなんかって言ったら大体まあ5000円1回行かないかぐらいっていうのが相場だったんですけど、今回確認しましたら軒並み1万円超えで、なんすかね、インバウンドなんでしょうか何なんでしょうか、ちょっと大変なことで、まあ、その中から安いの必死になって探しましたけどもね。ということでお送りしてまいりましょう。こちら MLS は私榎田信也もんただ一人、そして IBB 九州今度福岡にも来ます、この方です。
白
井
優子です。
高いですよ熊本宿が、なんとかしてください。近くの東横インとかに行って高いぞと言ってやってくださいよ。まあ昔なんだ、だから本当ね、俺が熊本にいた頃って、まあ別に熊本でビジネスホテルとか泊まることないですけど、お客さんが来るときにこう斡旋するっていうか、ここ安くていいですよとかって言ってご紹介したりしてたんですけど、そんなのの値段じゃないもんな。何が起きてんだろうかってちょっともういろんなことをこう考えてしまうわけですが、まあともかく来週は九州でございます。最初のお便りこちら参りましょう。千葉県習志野市61歳、江戸木田新右衛門の直弟子、ラジオネーム星空の津田沼、
ありがとうございます。
たたたた大変です。およそ50年続きました国民的特撮コンテンツスーパー戦隊シリーズ、現在放送中のナンバーワン戦隊ゴジュージャーを最後に終了するという報道が拡散されております。現在戦隊ファンだけでなく過去の作品でブレイクした俳優さんなどにも激震が広がっていますということでいただきました。それではスーパー戦隊のことならお任せの木田上優子さん、お好きな戦隊はどれでしょうか。
好きな戦隊はないですけど、はい、覚えてるのはゴレンジャーぐらいしかないですね。子供の時にしか見てないです
ね。ゴレンジャーの思い出というとどういうことでしょうか。
もう思い出っていうか、その子供の時に見たっていうだけであって、もう記憶はないですよ。何、どういうドラマだったかっていう。
色がこう、5色あるんですけど。
はい。赤、青、黄色、緑。
ええ。その中で一番こう、記憶に残ってるのは何色のレンジャーでしょうか。
黄色ですか、
ね、黄色キレンジャー。ああ。マスターカレーバクンシャイ。ね。カレーがあるとともかく何があってもカレーの方に行ってしまうというキレンジャーでありますけどね。キレンジャーのその、なんですか、カレーのシーンが好きなんですかね。
だからそれがただ頭に残ってるっていうだけで。
ああ。ね、役者さんは、てか役柄はすごいずぶとい、カレーが大好きな、こう、明るいキャラクター、ね、ずんぐりむっくりのキャラクターだったんですけど、実は本当に神経の細い方で、残念ながらこの俳優さんは途中で、降板して、そして亡くなられたんですよね。そして別な方にキレンジャーが変わったっていう、そんな思い出は残ってませんね。
残ってません。
はい。まあこの現在放送されておりますのが、ナンバーワン戦隊ゴジュージャーというね、すいません、一回も見たことがありません。もう私はあんまりスーパー戦隊シリーズってそんな見てないんですよね。ちゃんと見たのって言ったら、まあゴレンジャーでしょ、でその次のジャッカー電撃隊でしょ、あとまあラインナップとしては別ラインナップになります。東京12チャンネルのやつですから、ちょっと別っちゃ別なんですけど、なんだ、バトルフィーバー J だとか、そこら辺は見てましたけどね。でバトルフィーバーは好きだったんですよ。なんで踊りの力でその敵をやっつけるんだみたいな、こうね、バトルケニアとかバトルコサックとかですね、ミスアメリカとかいたんですけど、なぜかその隊長をやってた役者さんが東千代之助さんという、もう東映時代劇のもう大スターでありまして、まあ言ってみれば里見光太郎か東千代之助か、よろずや金之助か、大川橋蔵かみたいな、そういうラインナップです。その人が、なぜここにとかって思って、出て見てましたけどもね。で、まあ、ともかく、まあ今回その、この何ですか、五十社に出ている、方が、なんだ、9月11日発売の週刊文春で、戦隊ブラックにあたる五十ユニコーンを演じている、今森香奈さんっていうのかな、戦隊のレッド五十ウルフ役の、スーツアクターをやっている、浅井さんという役者さんですかね、の、すごいですね、戦隊内不倫疑惑が報じられてしまったと。で、この浅井さんは、週刊文春の取材に対して、この今森さんとの不倫関係を否定していると。で、今森さんの事務所は事実確認を行っているというふうに回答をしていたそうで。で、この浅井さんは、不倫疑惑報道直前の9月1日に、持病の悪化というのを理由に、この番組の降板を発表していたと。で、9月7日放送の第29話以降は、別な人が引き継いでるんだということになっております。で、まあ、この五十社を制作している東映の中で、この不倫疑惑が伝わり、問題視されたか結果、この浅井さんが降板することになったと伝えられておりまして、今森さん、女性の方は現在も出演なさっておられると。で、これがまあ、微妙に響いてる、やっぱりこうイメージが悪いというのがあるでしょうね。やっぱりこの仮面ライダーもそうですけど、戦隊ものも特にそうなんですけど、役者さんが非常にこう、つるんとしたですね、まあ、爽やかな、お兄ちゃんが演じることが多くなりまして、で、これやはりまあ、まあ、メインになる視聴者は当然お子たちなんですけど、子供とその密接に関係してる母ちゃんですよね。ヤングミセス、ヤングママ、若いお母ちゃんが、そのね、子供と一緒になって、この日曜日の午前中に、この戦隊ものを、まあ、楽しみに見ると。で、その、見る着眼点がまず違うんです。子供たちはその戦隊のそのヒーローたちのアクションや、いろんなメカや、そういったものにこう、心を躍らすわけですけど、母ちゃんたちはそうじゃなくて、このキャラクター、この役者さんの甘いマスクとか、そういう仕草とか、表情にキュンとくるわけですよね。で、 キュンとくると、まあ、それをまあ、子供を出しに使って、毎回それを楽しみに見ると。で、子供としては、母ちゃんのそういう、なんか、色目っていうのをなんとなく感じながら、そこで、母ちゃん、このグッズ買うてよ、みたいな感じで、なんとか変身ベルトとか、なんか知らないですけど、そういうものが、こう、毎回、まあ、手を変え、品を変え、グッズが、おもちゃメーカーから発売されるわけですけども、それをいかに買わせるかという、そういう、まあ、言ってみれば、親子の間での、その、金銭のやり取りを誘発させる、そういう、いけすかない番組が、この、スーパー戦隊シリーズというふうな位置づけにもなっていたと私はもう断じているんですね。もちろんそれ以外の要素はいっぱいあるわけですけど、まあ、でも、明らかに、この、制作してるのは東映ですし、放送してるのはテレビ朝日なんですけど、その間に、例えばもう、広告代理店が噛んでくるわけですね。朝通 DK とかそういういろんな。で、そこにはその、広告代理店の後ろ側にはスポンサーがいて、そのスポンサーは、さあまあゲームを売ってるメーカーであったり、ガングルを取り扱ってるあのメーカーであったりってことで、で、要は、これヒーローもののコンテンツっていう形を借りながら、テレビショッピングをやってるようなもんなんですよね。これの、毎回そのグッズを買わせるという。ですから、このグッズの売り上げというか、売れ行きを、その一番彼らはもう見ちゃってるような気がするんですよ。であるからこそ、ともかく新製品を出さなきゃいけないっていう、その前提に立ってるので、毎年毎年新しい戦隊を次から次へとこう送り出さなければならないわけですよ。これが本当に作品というものを重視するんであればですよ。まあ、今この時代に今一度ゴレンジャーを再びみたいな形で、現在の技術力で、撮影技術で、その当時の往年のまあゴレンジャーを、今の、スタイルでこう出してきて、しかも重厚な役者さんをまた使ってですね、やるとかですね、もう大人がムフフと来るようなものを作ろうと思えば作れなきゃ長いはずなんですけど、それ一切やらないのは、それは大人が買わないからですよ、そんなグッズを。その変身ベルトとか絶対買わないですもん。ええ、だから、その売り上げにつながらないということになるんですけど、まあ、木田さんも子供の頃はいろんな、まあ、もう、まあ、女の子向けのアニメだとか、そういうドラマだとか、まあ、場合によっちゃそういう特撮もご覧になってたと思いますけど、そういう、オリジナルのグッズというか、おもちゃですよね。そういったもので憧れたものってのは何かありますか？
いやー。もう子供の時にでも忘れちゃってますからね。これ
テクマクマエコンとかやってなかったね。
いや、やってないです、ね。
テクマクマエコン、極道になあれ、みたいな感じで、こう変身できるとか、ね、あるいはこう、はい、赤いキャンディー、青いキャンディーは、憧れませんでしたか。
いやー、憧れたんでしょうけど、ちょっともう覚えてないです
ね。怖いですよね。ちっちゃな、子供の木田上優子が、ね、キャンディー舐めて大人になったら、こう、急に、おら、おめえ、こら、とかっていう、そういうふうになるとこが怖いですね、って。という。まあ、ともかくですね、この売り上げ自体は、ある程度の、売り上げは確保できてるみたいなんですけど、やっぱり下がってきてるのは事実下がってるみたいですね。で、それは、まず間違いなく一つ言えるのはマンネリですよ。毎回手を変え品を変え出してくるけれども結局は変身する何かとかっていうやつで、で子供が例えばまあ 3,4 歳から始まってまあ 6,7 歳で、卒業するのかもしれませんけど、それぐらいのその消費動向だから子供が減っているというこの少子化というのがやっぱり影響してるんだ。それとやっぱり若いお母さんとかそういう比較的若いファミリーですね。の世帯収入があまり上がってないような気がするんですよ。ということで、収入は横ばいなんだけど、こういうおもちゃとかグッズ関係は確実に値上がりしてますからね。で、そうするとなかなか手出せない。で、場合によっては、 あの子は持ってるのに私は持ってないみたいな、そういうあの差別化っていうか、そういうのがまあ幼稚園とか小学校の中で話題になることがあるみたいですけど、そういったのをこうある意味抑制するために、もうお母さんああいうのは見せないでくださいっていうような、そういうあのネガティブキャンペーンが行われてるっていう地域とか、あるいは私立学校なんかでは確かにあるみたいなんで、やっぱりあの状況がどんどんどんどん悪くなっているような気がしますね。ですからあのこれは一つ言えるのは、まず広告代理店が悪いんですよ。ともかく全部おもちゃとが、もうともかくおもちゃと結びつけて しまったというか、それ、まあ昔からそうなんだけど、それをあまりにもあの、がんじがらめにやっちゃってると。昔はね、もうちょっとね、いろんなあの、企業が参入できる余地があって。それ以外の、そのおもちゃ以外の、例えば、あの、自転車を作って、ブリジストンが、ね、仮面ライダーのドレミ自転車とか、その、アマチマリちゃんの、あの、マリちゃんのドレミ号とか、そういうのを出したりとか、いろんな業種でいろんなその、まあ、試みが行われたんだけど、今やっぱりそれが減っちゃってるっていうか、やっぱりこれ、その、石の森章太郎の、まあ、ご家族が、まあ、やってる石森プロとか、息子さん、元あの俳優さんですよね。30年ぐらい前の人気ドラマシリーズ、ホテルに、レギュラー出演してたベルボーイの役で出てた小野寺なんとかさんって言いますけど、あれは、あの、石森章太郎さんの息子ですけど、今もこの仮面ライダーとかのプロデューサーになっちゃってますけどね。だからそういう、あの、まあ、もちろん戦隊ものは、その石森章太郎さんとは直接関係今ないですけど、まあ、なんか、いかにそのなんていうのかな、コンテンツのその財産を温存して、その利子をってこうかすめ取っていくかっていうビジネスモデルみたいになっちゃってるのかなっていう、なんかいろんなことを思うんですね。だからやっぱ金の匂いですね。だからあの本当の意味であの子供たちに夢や希望を与えるような、そういうコンテンツっていうのが、まあ、どうだったんだろうかっていう、そういうあのまあいろんなこう疑問があの浮かんできたニュースでありました。続きまして、宮崎県宮崎市からいただきました49歳特撮系主婦、ラジオネームサボテグロン。
ありがとうございます。
こちらもまた特撮です。今日は多いですよこれウルトラマンシリーズ60周年記念企画として YouTube で、このウルトラシリーズの、いろんなその回が、随時無料公開されております。そして10月27日からトラウマ界として有名なウルトラマンレオ第40話恐怖の円盤生物シリーズマック全滅円盤は生物だったの配信が始まりました。この円盤生物シルバープルーメの吸収、まあ急に襲ってくるわけですけども、によってこの宇宙ステーションマックの、まあ秘密基地、秘密じゃねえかともかく、あの本部ですよね、マックステーション、まあこれはそのマックのアジア本部という位置づけなんですけど、これが壊滅します。すごかったですね。私もあのこれ最初にそのオンエアされてるリアルタイムで、私も熊本で見てましたけど、あのまさかそういう展開になるなんて思ってないので、あの多分飯食いながら見てたかな。なんかアングリとした思い出がありましたよね。何事やとかも、最終回でも何でもないのに、なんで全滅なんとかっていう、で主人公大鳥源と諸星団隊長ですよね、以外のアジア本部のメンバーは全員殉職もうね、その殉職っていう、まあ例えば太陽に吠えろとかああいうやつでも殉職ってのはあるわけですけど、さあそれもそれなりにセンセーショナルな、まあその驚きというかショッキングな、あまあ話題になるわけですが、全員ですからねこれほぼ玉砕っていう、もうなんか海浮かばが聞こえてきそうな大変な状況だったわけでありますけど、この、なんだ、この大鳥源と、諸星団以外のアジア本部のメンバーは全員殉職。そのまあこういうウルトラマンに毎回出てくる防衛チーム、ウルトラマンだったら科学特捜隊、略して科特隊、ウルトラセブンだとウルトラ警備隊、帰ってきたウルトラマンだとモンスターアタックチーム、マットですね、でなんだっけ、ウルトラマンエースはタック、でウルトラマン太郎はザット、まあそういうのがあるわけですけど、まあ、このマックが、防衛チームが丸ごとこのシルバープルーメ怪獣に食べられてしまう、 食われてしまうんですね。食われて全滅という衝撃の展開をまさしく異例中の異例でした。これね、まあ、あの最後そのシルバープルーマをやってた時にはこのシルバープルーマのそのなんか口というか腹というかそっからこうあのウルトラマンレオがですねこのマックのあの飛行機をですねあのなんかドロドロになったやつを引きずり出すっていうシーンがもうトラウマですよね。もう この中に乗っている隊員たちはもうみんなその消化液かなんかで溶けてるに違いないっていうそういうのをこう連想させるドロッとしたものが出てくるんですよ。でさらにあのこのシルバープルーマが地球を襲ってですねたまたまあのデパートに買い物に来ているこの大鳥源の仲良しの、まあ、家族みたいなのがいるんですけどこれがあのそのビルが崩壊するんですよ。ビルが崩壊することによってですねもうあの、まあ、死んじゃうんですよ。それがまだ生きてるに違いないということでその少年と大鳥源がこうその救護施設っていうかもう野戦病院みたいなところに行くんですけどでそこであの看護師さんをやってるのがあの白衣を着ている、あの春川真澄さんが出てくるわけですよ。暴れん坊将軍の、恵みの棟梁、北島三郎さんが演じてた恵みの棟梁のおかみさんの役の、あの春川真澄さんが、こう必死になって、こう、まあ、なんですか、治療に当たってるわけですよね。で、そこで、新聞記者とかがもう、右往左往してるわけですよ。で、死者の、名簿が発表になったぞとかっつって、で、行ってみようっつって、行くとこう、死者の名前がこう、マジックでこう、披露用紙に書いてあるのが貼り出されてるわけですよ。それで、それをその名前を追っていく中に、その、いるわけですよ。その、家族が。全滅っていうですね。何事だこれはっていう一体なぜ突然そんなことをやるんだこのつぶらやプロはっていうにもう愕然としたわけですけどそこでこのお便りにはちゃんと書いてありますね。ウィキペディアには視聴率の低迷に加えて当時のオイルショックによる物価高騰などが制作体制を直撃番組や制作費の緊縮削減を余儀なくされてしまった。で、ギャラの節約を狙った。要するに、出演料を削減するために殺すんですよ。ギャラの節約を狙った、まあ、レギュラー陣の削減や、あるいは毎回の怪獣着ぐるみの、製造費や、その防衛チームの基地のセットの維持費など、いろんなその、まあ、まあ、削減のために、リストラですよ、完全に。リストラクチャリングが行われたわけでありまして、その結果、もうなんかもうズタズタにされるわけです。この第40話で。で、これ以降は、まあ、その怪獣のなんか品、なんですか、レベルも下がっちゃいますし、全体的になんか人間ドラマみたいになってきちゃって、まあ、ホームドラマみたいな話になっていって、まあ、さらにこう、視聴率は低迷して終わっていき、それで、第2期ウルトラシリーズは、ここで、終わるということですね。第1期がウルトラ Q、ウルトラマン、そしてウルトラセブンと、続いたわけですね。その後、つぶらやプロがいっぱいいっぱいになりまして、制作ちょっと続けられないってことになって、東映にバトンタッチして、作られたのがキャプテンウルトラ、そして妖術武芸帳、なんてとこですよね。で、さらに、つぶらやに一回戻って、怪奇大作戦が作られ、で、まあ、で、その後に、ようやくウルトラマンがもう一遍作れるっていうんで、帰ってきたウルトラマンと。当初は、ウルトラマンが本当に帰ってくる予定だったんですけど、なんか知らないけど、ラインをこう一本入れてしまったりとかいろいろしたもんで、別人格のウルトラマンという設定に変わってしまったんで、帰ってきたウルトラマンには後々、ウルトラマンジャックという名前が付けられて別な人間になるというような、まあそういう逸話もいっぱいあるわけですけど、まあともかく、この、ウルトラマンレオは、制作費を、まあ、削減せざるを得ないということで、泣く泣くレギュラー陣に総退場していただくということだったわけです。この一連の流れを聞いて、平上優子さんの感想を聞いてみましょう。
なんか、でも映画とかですよ。
はい。
結構いい配役とか俳優さんが出てるのに、
はい。
バッサバッサと殺されるっていう印象を受けますね。印象っていうか、そういうのもあったよなっていう。
例えば、映画はさ、映画の中ででしょ？そのシリーズで死ぬってこと？
いや、 映画の中です。
え、それはもう最初からそう決まってるわけよ、さそういうのは。
いや、でももう、有名どころがいっぱい出てて、もうバッサバッサと、もう最初から殺されるっていうのも衝撃じゃないですか、ある意味。
まあ、衝撃、まあさ、あの、ストーリーとしてはそうかもしれないけど、制作現場からすれば最初から決まってる話だよ、それは。
あの、まあ、そうです、
ね。ええ。もう、特に、それあれでしょ？あの、ハリウッド系の映画のこと言ってんの？
いや、日本映画でした
よ。例えば何ですか？
何でしたっけ？あの、昆虫のやつ。
昆虫のやつ？
うん。
昆虫のやつ？あんたのは村を守る映画が七人の侍だからな。昆虫の、昆虫。
なんか昆虫、みんな昆虫になるんですよ。
みんな昆虫になるって、あの、堤真一が出てるやつ？
堤真一、いや、あの、地球からなんかを、あれ、なんだったか、今調べてるんですけど、出てこなくて、ちょっと、あの、緑、なんか、注射されてみんな、
注射されてみんな昆虫になる。
うん、何だったかな、ちょっとまあ思い出しますわ。ちょっとどうぞどうぞ先に続けてください。
まあ多分そういうのはね、あの最初からだから、例えばそのね、あの角川映画の里見八犬伝だって八犬種の半分ぐらいが死んでいくわけじゃないですか、次々に。ええ、でそしてあの主人公をいかにこうゴールにあの到達させるかみたいな、そういう筋書きの場合はもうこれも最初から決まってるわけですよ。であのむしろその連続ドラマで、そのまあ連続ドラマであっても主人公が死ぬなって分かってるやつはあるわけですよ。例えばこれはドラマじゃなくてアニメだけど、例えばフランダースの犬なんかは絶対最後死ぬって分かってるわけですよね。ネロが。で、だからもう見るのが嫌になるわけですよ。これどんなに明るいエピソードを途中に散りばめても、最後は絶対悲しい落ちになるはずだっていうのが分かってから、俺はあんま好きじゃなかったんですけど。で、まあ、それ以外に、例えば、そうだな、古いですけど、お花藩という、古すぎるか、あの NHK 朝の連続テレビ小説がいてあって、でそれのまあそのヒロインがいて、でヒロインとまあの恋人になる、軍人がいるんだけど、この軍人は死ぬわけですよ。死ぬ設定なわけですよ。でもこの死なせないでほしいというそういうお便りがもう NHK に殺到するわけですよね。でどうなるんだって、まあ、結局殺すんですけど、であるいは死ぬとは思ってなかったけど、最終回で本当に死んで、なぜか死んでしまった謎のキャラクター、車虎次郎というのもありまして、これはもともとテレビドラマで、フジテレビで、その男は辛いよが始まるんですけど、それで最終回では、車虎次郎は沖縄に現れて、沖縄で那覇じゃない、ハブに噛まれて死ぬんですよ。最終回で。だから車虎次郎死んだんです。死んだにもかかわらず、殺すなというお便りが殺到して、それでなかそのハブに噛まれたというエピソードはなかったことにして映画のシリーズが始まるという、そういう特異なあのケースも中にはあったりもしますけど、まあこういう制作費をまあ削るという目的で、何人かこうご退場いただくっていうのはまあとあの時々ありましたね。やっぱちょっと前半で飛ばしすぎて金使いすぎたとかね。で、あるんですよ。だから、本当にこの頃ってその昭和のこの頃の制作スタイルって割ともうどんぶりに近いので、その、まあ、なんとかなるよみたいな感じでそのお金使っちゃうわけですよね。で、それじゃいかんっていうことで、まあ、現在では、ラインプロデューサーっていう、まあ、仕事、役割が、まあ、あんまり一般の方はピンとこないと思いますけど、まあ、有名どころで言うと、榎木田新右衛門さんという人が、ラインプロデューサーとして、来てくれっていうふうに映画界から招かれたという、そういう、これ最初聞いた時になんで俺なんですかって聞いたら、いろんな人から俺のことを聞いて調べた、そうで、それで、榎木田さん、だいぶ失敗なさったそうですね。っていう。福岡でのテレビ番組も、大変な赤字出して、それをなんとか、自分で補填なさって、いろいろやったということですよね。そうですけど。やはりね、そのね、痛みを知ってる人じゃないと、 ダメなんですよっていう、あそうですかっつって、それでだそれと、まあ、榎田さんやっぱりあの現場の例えば、まあ、キャメラが、まあ、映画ですからカメラと言わずにキャメラと言いますよ、キャメラのねその全体の、例えばレンズがどれだけレンタル料がかかってとかそういうものとか全部お分かりだと、そうですね、あのどちらかというとかなり詳しい方ですね、そこなんですよ、そこら辺で、まあ計算ができるという人が LINE プロデューサーとして必要、まあまあそうだろうなと思いながら分かりましたって言ったんですけど、行きゃよかったですよねでまあ、
あの、はい、あの思い出しましたよ、
はい、
テラフォーマーズだ、
あそうでしょ、だと思いました、私も堤真一出てないですか、
ああ出てたけど主役じゃないでしょ、
でも出てるでしょ、
確か、ああ出てましたね、
ほら見ろ、あれでしょ、あのゴキブリみたいなのが出てくるやつだろ、
あそうそうそうそうそう、
あのゴキブリ人間がいっぱい出てくるやつだろ
そうそうそう、それに全部負けるという、
はい、あんま楽しい映画じゃないですけど、あれも
だけど、でもあれは最初からバッサバサと、
あれはもう最初からもうそういう作品だもの
そうなんだ、
もう最初からもう最初から契約で出来上がってるやつ、このウルトラマンレオなんか多分ひっくり返ったと思うよ役者さんとか、ここでクビですかみたいな感じで大変だっただろうなというふうに思います。今週はあのこの手のエンタなお便りが多くございますんで、この後の B 枠もエンタメ系で、話を続けていこうかなと思っております。一旦 CM に行きまして、続いては、やはりこれも特撮、チア特撮ですね。一旦 CM です。
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化、週刊ヤクザデータファイル創刊、歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説、右翼敵屋のデータも網羅、血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介、有名組長も続々ファイリングすればかつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に、週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯がついて560円。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉、ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いやまさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いやもうなんか毎日ねやる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
こちらは岡山県岡山市からいただきました54歳、メディカル技術屋、ラジオネーム黒いきびだんご、
ありがとうございます。
やっぱりダメでしたね、テレ朝版の赤影まずシナリオがパッとしない。1967年放送のオリジナル版を下敷きにしているものの、全体的に軽く悪役の恐怖感とかヒーローのシャープさが伝わってきません。そもそも青影が大人だし白影もなんだかな。では榎田師匠、酷評をよろしくって言っていただきました本当困りますね、こういうの作られるとねもうどうしようかなっていうね、もう始まって10分前後ですかね、もう私はそっから脱落したわけであります。まあともかくこのお便りにもありますように、もともとは1967年、 制作してたのは東映と、そして放送は関西テレビ、まあ、フジテレビ系列ということですね。仮面の忍者赤影、原作は横山光輝先生、まあその赤い仮面をまあつけた飛騨の忍者赤影、そしてその赤影に付き従う少年忍者青影で、さらにこの二人を優しく見守るベテラン忍者牧冬吉先生演じておりました白影、このベストメンバーがですね、まあ最初は金目鏡編というので始まるんですけど、金目鏡のそのまあ棟梁である甲賀玄要塞というまあ驚しい、教祖が出てくるわけですね。金目鏡の教祖、これと、そしてその金目鏡にいる、霞谷七人衆ですとかいろんなそのまあ悪いキャラクターがいるんですけど、でその悪いキャラクターが、自ら戦う場合もありますし、モンスターを操って、この赤影青影白影に襲いかかるというようなこともあって、でしかもこれがそのもう時代劇というものを完全に通り越したもうファンタジーとしてですね、もうあのもう何でもありなわけです。もう空飛ぶ円盤まで出てきますし、もう何でもありなんです。で、で、ところがその、いわゆる時代考証というものを完全無視したエンターテインメントとして、その、一つのスタイルを作ったんですね。だから、これはすごいことだったんですよ。で、その、それまでにも、例えばその、まあ、子供向けの、いわゆるヒーローものということで時代劇、あったわけですね。隠密剣士とか、笛吹き童子だとかいろいろあるわけですけど、でも、それを超えた、本当にSF の要素も盛り込んでいった、本当に何でもありのめちゃくちゃな極彩色の、明るく楽しい、時代劇、それが仮面の忍者赤影だったわけです。で、やっぱり時代を表すといいますか、その1967年、その当時の東映の役者さんたちの、まあ、層の厚さ、で、さらに言うと、その、まあ、特撮に対する、その、まあ、力がまだ整ってないわけです。東映はね。東宝だとかから見れば、もう何歩も遅れてるわけです。で、その、つぶらやプロからしても遅れてるわけです。で、遅れているところを、その荒削りというか、雑なんですよ、作りが。雑なんだけど、その雑さをもう気にせず、ガンガン押していくという、そういう部分の、まあ、制作人の意気込みとか、そういったものが、本当にその、当時のそのブラウン管、ちっちゃなブラウン管を通して、まあ、あの頃は、カラーというよりは白黒で見てた、お子たちの方が多くて、私なんかもまさにそうなんですけど、で、その、それが、例えば、どっかのお金持ちの家に行って、その、今日はこの後赤狩りがあるね、とかっつって、それで、何、竹下くんちは、カラーテレビがあるとね、とかっつって、それで、うん、うちカラーだけど、とかっつって、見てってよかね、とかっつって、いいよ、とかって言われて、で、カラーで見た時の、うわ、すげえ、赤影の仮面が本当に赤なんやね、とか、そういう驚きとかっていうのがあって、その、極彩色の凄さっていうのを、そういうところで感じる、ような、まあ、きっかけが多々あったんです。で、例えば、そういうお近くにお金持ちのカラーテレビを持っているようなお金持ちがなくても、この赤影がヒットしましたんで、東映で劇場版の赤影が作られるんですね。で、これは飛び出す赤影というやつで、これは何かというと、劇場でメガネを配られるんですよ。で、メガネには、ご記憶でしょうかね、昔、立体のやつを見るときに、片方がブルーのセロファンがあったって、片っぽが赤いセロファンがあったんですよ。で、左右で色が違うんですよね。それによって、その示唆を利用して、立体映像をこう頭の中で結ばせるっていう、そういうような、ものがあったんですけど、まあ、その、立体映画飛び出す赤影っていうのがあったんですよ。で、それをもう見に行くじゃないですか。で、ともかく、乗っけからカラーで出てくるわけですよね。あ、途中白黒か。でも、その、なんだ、いろんなところがあるんですけど、で、 あの、必ず案内があるわけですよ。ここからは今、メガネをじゃあつけるんだ、君たちみたいなのがあって。一斉にその劇場にいる、あの、観客がみんなメガネをこの、あの、目につけるわけですよ。そうすると、そこから立体のシーンが始まるんですよ。しばらくアクションシーンが。で、まあ、目が疲れるんで5分ぐらい立体シーンがあって、それが終わると、メガネを、さあ、メガネを外してねって言って、青カリが言ったりするわけですよ。そうするとまた、関係ないシーンが出てきてっていう、そういうのの繰り返し、であってもワクワクするそのアトラクションみたいなになってた、それがこの仮面の忍者赤影だったんですけど、この今回のはもう何一つその良さをないっていうか、そのなんて言ったらいいのかな、あの味の濃い焼き魚をわざわざ身をほぐして、お湯に入れて出汁を取って味も抜いてパッサパサになってしまった、油っ気も抜けた何かそういう、なんか、味のついてない桜伝武みたいな、なんか、そんなのをさあどうぞって今、ご覧あれって言って見せられてるような、なんだこりゃっていうやつでありましたね。で、まあ、木田さんも、エグザイルのファンらしいんですけど、どうですか今回のこの主演の。
全然全く。
エグザイルの、佐藤大樹さんっていうんですか、大樹さんっていうんですかね。
わかんない。
が赤影で、で、エグザイルのお友達のファンタスティックスの、木村圭人さんっていうんですかね。が青影で。
そういう人たちをキャスティングしたんですかね。
わかりません。そして、うん、白影を、あの、加藤亮ってあの、パタリロが。うん、パタリロが白カニなんですよ。で、67番、オリジナル版では、その、飛騨の国から仮面の忍者を呼ぶのは、まあ、秀吉なわけですよね。で、で、今回はなぜか秀吉ではなくて、信長になってるんですよね。で、これもエグザイルの、高弘が、だから基本的にエグザイルがやってる赤影になって、でこれもまあ我々の赤影ファンって言いますか、オリジナルベーシックな赤影ファンをから見るとこうなんですかね、エグザイルを敵に回したっていうか、エグザイルを敵に回したんじゃないか、我々を敵に回したっていうか、そういううーんっていうね。でこのお便りにもあるようにね、この悪役の恐怖感とかヒーローのシャープさ、あとその全体的に軽いっていう、これはもう本当否めないというかその通りで、例えば第1話はそのオリジナル版でもそのまず金目鏡が出てきて、金目像というでかい像があって、その目が光るわけですよ。そこの前で、甲賀玄要塞が呪文を唱えていると。そして、それを信じる信者の人たちが、もう、ひれ伏しているという、そういうシーンから始まるわけですよね。そして、その時のその、まあ、甲賀玄要塞演じていたのは、天津敏さんというね、榎木田新右衛門さんの遠い親戚の、方ですけど、で、ね、で、多分私、顔白塗りにして眉描いたら、甲賀玄要塞に似てると思いますよ、私顔。さすが血筋だなと思う時あるもん。で、もうむしろ俺にやらせろというぐらいな感じで、なんかね、もうちょっと低い声でね、やっぱり金目様を信ずるのじゃとかって言えばね、凄みが出る、現状とかつってやるんですけど、で、軽いんですよ。で、今回この、甲賀玄要塞は、クエスチョンマークがついてるんですよ。誰が演じてるかまだわからないんですよ。まるでスケバンデカの時の暗闇指令が、誰かわからないクエスチョンマークって出てくるんですよ。誰が見ても、この声は長戸博之じゃないかってみんながわかってたんですけど、それでもまあ、クエスチョンマークがついてましたけど、今回この玄要塞は誰なのかわかんないですけど、でもここはまあ、若い人のような気がしますよね、声からすると。というね、で、あと、その、第1話、ガマ法師が出てくるわけですよね。で、高げたを履いた、すごい小敷みたいなボロボロの格好してるガマ法師が杖をついて出てくるわけですよ。で、わしの名は、ガマ、ドン。これ、ドンは何かというと、杖をつくんですよ。ガマと法師の間に杖をつかなきゃいかんのですよ。ここは。これはもう、わしの名はガマドン、 ほーしって言わなきゃいけない。で、ガマが出てくるわけですけども、もうそこら辺も全部軽い。で、まあおそらくこれから霞谷七人衆、まあ九月陣内とかいろんなのが出てくるはずですけども、どうも、ああ、っていう感じで。で、やっぱり、やっぱ白金さんは牧冬吉先生じゃないと。まあ牧冬吉先生はもう奇跡に入られてますし、まあ赤影のね、まあ坂口雄三郎先生ももう奇跡に入られてしまいましたから、まあいないわけですが、まあ青影さんがかろうじて私と同世代で生きてますけども、本当にね、まあちょっと残念すぎるものが出てきたなということで、もう私はもう結構でございます。はい、続きまして、東京都小金井市からいただきました。60歳やぶそば常連のやぶ医者、ラジオネーム滝一美草、
ありがとうございます。
公式日活フィルムアーカイブ、これ YouTube ですよね。で、10月6日永遠のヒロイン足川泉誕生日特集、すごいですね。足川泉さん誕生日10月6日なんですね。知らなかったですね。
いくつですか。もう結構な年でしょ。
足川泉さんですか。今ですか。90歳ですよ。
あれ、ちょっと待って、私が思ってる人と違うのかもしれない。
誰のこと思ってる。
いいです、そのまま進んでください。90
歳ですよ。で、まあこの永遠のヒロイン足川泉誕生日特集を榎田師匠のツイートで知りました。足川泉さんめっちゃ可愛いですね。わかる。うん、今あれですね、榎田新右衛門史上、足川泉さんってずっと永遠の第3位だったんですけど、今第1位に、ついに躍り出ました。現在90歳ですけど、現在の姿ではありませんが、1960年当時、ですから、まあ言ってみれば70年前ですね、ぐらいの、まあ、姿、が素晴らしいということを言ってるわけでございます。知的で上品、どこかのダダ上司とは対極だなと思います。ですよね。ところで、私が最初に見たのは1962年作品青年の椅子でした。やってますね、今もね。でも、もうただで見れますからね、 YouTube で、投資でいい時代ですよ、本当に。これは石原裕次郎演じる熱血サラリーマンが会社の陰謀に立ち向かう源氏啓太さんの人気小説の映画化で、石原裕次郎というとやたら いろんなものが爆発する刑事ドラマの印象が強いのですが、西部警察、先々週から話しました。この頃の青年役はいいですねということで、いただきました。そうなんですよ、石原、我々の世代はですね、石原裕次郎ファンって少ないんですよ。なぜかという、なんか何の声ですか今、なんか変な音がしましたけど。
あ、すみません、ちょっと誤作動が、すみません。
石原、木田さん、石原裕次郎さんってどうですか、かっこいいですか。
いや。
嫌だって。嫌って言うな。
かっこいいとは思わないですけど。
まあそうですか。こう、ブランデーグラスとか歌ってる姿どうですか。これでおよしよ、とかって。
いや、好みではない。
こんなに、みたいな。好みではない。木田さんがイメージする石原裕次郎は何に出てる石原裕次郎ですか。
若い時の方ですか、
ね、若い時の方。
いや、でもやっぱちょっと恰幅がいいからやっぱ後期ですかね。
だから太陽に吠えるとか西部警察とかってそういう感じでしょ。ええ、でだからまあ40代以降でしょ多分。石原裕次郎さんが亡くなったのが52歳ですから、本当に若くして亡くなっちゃったんですけど、まあこの人も食生活めちゃくちゃでしたからね。ある意味前島和樹みたいな人だったんで、
食事は大事ですからね。
石原裕次郎っていう人、飯食わないって知ってる？
飯食わない。
ええ、
お酒ばっかりってことですか。
ビール。
ビールか。
だから昼飯もビール。 で、ビールダメですよって周りが言うじゃん。体に毒ですよと、お酒だからって。何言ってんだ、ビールは何でできてるか知ってるだろう、ビールは麦と米でできてるんだぜ。これ、おにぎりと一緒だよっつって、ビール飲んでたらしいですよ。まあ、ほどよく飲むならいいんでしょうけど、この人たちほどよく飲まないですからね。めちゃくちゃですからね。まあ、それもあって、石原裕次郎さん30代、まあ、30越すと、突然お腹が出てくるわけですよ。急になんかこう、土建屋の社長みたいになってくるんですよ。なもんだから、それもあって、その、人気が下降気味になっていくんですね。特に映画の世界では。で、そこで、そのテレビの世界に、まあ、彼は活動を見出して、で、しかも刑事者で、基本的に座ってりゃいいような役ですよ。そのボスみたいなね。で、若手を走らせるっていう、見事なビジネスモデルを作っていって、それで石原プロモーションをでっかくしたっていう、それはすごいんですけど、やっぱね、20代の石原裕次郎はね、悪くない。っていうか、割といいなと思うんですよ。その、顔つきで言うとね、目の感じであるとか、その、てか、基本的に顔ちっちゃいんですよ、この人はやっぱ。で、足も相対的に長く見えるし、で、例えばね、安倍貞夫さんをね、ものすごくかっこよくしたような感じと思ってください。ちょっとイメージしづらいかもしれないけど、顔の系統近いかなと思うときあるんですよ、目の感じとかね。で、で、そこで、その、歯切れのいい、セリフを、その、セリフ回しの役柄だとか、そういうのがこうあって、で、基本、売られた喧嘩は必ず買うっていう、そういうような、その、まあ、兄ちゃんの役柄ですよ。で、で、女性に対しては、そんなにその、饒舌でないけれど、ひとたびこの人はいいなと思ったら一途になるっていう、そういう役柄なんですよ。もう決まってるんですよ。でね、その、これ1960年代の今、その、このお便りの滝一美荘が最初に見たという書いてあるのは、青年の椅子っていう、やつなんですけど、これ今、ご覧になれます、YouTube で。で、これは、熊本の青年なんですよ。石原裕次郎は。熊本支社から、まあ、九州から東京本社の営業部に転勤になってやってきた。で、そこでまず最初の仕事は何かというと、お得意様を接待する温泉旅館での、その、宴会の接待役を、まあ、やるんだけど、そこでトラブルを起こすという役柄なんですよね。で、そのトラブルは何かというと、その、接待でお招きした、その取引先の会社の社長がいて、これを演じているのが、遠野英二郎さん。まあ、テレビの水戸黄門の、初代、テレビ版の初代の、おじいちゃんの、遠野英二郎さんです。このね、石原裕次郎と、遠野英二郎、そして、寺尾明さんのお父さんである宇野重吉さん。この三人。この三人と、さらに、その足川泉さん。この4人だけで、基本的にこの時代の、この日活が作った、その、石原裕次郎の青年サラリーマンシリーズがあるんですよ。大ヒットした。これはもうこの4人で回してると言っても過言じゃなくて、もう決まった役です、これは。で、これが非常にわかりやすくて、しかも見ていて爽やかな展開になっていくという、これね、ぜひ、ね、ご覧になっていただいて、で、しかもこの、原作の、まあ、源氏慶太さん、もともと大阪の住友の、サラリーマンで、サラリーマンやりながら、サラリーマン小説を書いて、まあ、後に例えば東宝で言うと、社長シリーズだとか、そういったのを原作になる人です。もう、数多くの作品を書いてきた人なんですけど、この源氏慶太さんの痛快な、そのサラリーマン物語が、その、石原裕次郎、まだ20代の、石原裕次郎、そしてこの、ヒロイン役の足川泉、で、さらに、その、意地悪、ま、最初意地悪なんだけど、途中からすげえいいやつに変わる遠野英二郎と、最初からいいやつだけど、なんか、ぼんやりしている宇野重吉。で、さらに、意地の悪い、ものすごい底意地の悪い、まあ、重役だとか部長だとかの役をやってる滝沢治っていうおじさんがいるんですけど、もうここら辺とかね、あと、藤村有弘さんという、これは、 ひょっこりひょうたん島のドン・ガバチョの声をやってた人ですけど、まあ、ここら辺がもう決まってます。で、で、このね、キャスティングがどうやってできたかっていう、これもね、紐解いておきたいと思うんですけど、日活って映画は日本で一番古い映画会社の一つなんですけど、で、戦争中、まあ、戦後っていうか戦争中から映画制作やめて、戦後しばらく作ってなかったんですよ。で、で、映画制作を復活させるっていう1950年ぐらいかな、の時に、映画制作を復活させますって宣言をした時に、警戒した他の映画会社、東宝松竹東映新東宝、と、あと何や、東宝松竹、あ、それと大映の5つの映画会社があって、これが5社協定というのを作るんですよ。で、5社協定っていうのは何かというと、その映画制作を復活させる日活が、スタッフをこう引き抜こうとするはずだから、俳優とか監督だとか、そういうスタッフだとかも含めて、絶対にその、引き抜きを許さないぞということで、映画会社5社がスクラムを組んだんですね。で、これがその5社協定というやつで、で、仕方なく日活は、その、まあ、有能な映画監督だとか役者さんを他の映画会社から引っ張ってくることが難しくなったので、活路を見出すために何をやったかというと、一つは、その映画が、映画、関係とあまり関係ない、例えば演劇界で、その時に、そのどこの唾もついてない、実はできたばっかりの劇団があって、これが劇団民芸というやつで、第一期民芸というやつが一回この瓦解した後に、第二期民芸というのが作られるんです。で、この第二期民芸を作った立役者が、その、宇野重吉さんであり、滝沢治さんであり、遠野英二郎さんであり、で、後の大滝修二さんであり、もう様々なきら星のごとく活躍する役者さんたちが、この劇団民芸の中に入ってくるわけです。で、この劇団民芸と日活が、その、提携をするんですよ。ゆえに、その日活の映画には劇団民芸の役者さん、これはまたいい役者さんが、その先ほどから言ってるその、遠野英二郎さんやら宇野重吉さんみたいなそういう重々しいとこから、あるいはその、若い女優さんとかも含めて、いろんな人たちが出てくるようになった。で、さらに今度は、新しいヒーロー、ヒロインを作るために、オーディションをやって、そして出てくるのが、初期の段階で出てきたのが、まあ、長戸博之さんであり、で、その後出てくるのが、石原裕次郎さんであり、そして小林明さんであり、赤木慶一郎さんであり、で、その後は獅子戸城だ、やれ、二谷秀明だ、なんだって出てくるわけですよね。で、その、まあ、日活の男優陣のことを、日活ダイヤモンドラインっていう名前をつけて、まあ、言ってみれば、もう本当、ある意味なんでしょうね。今で言うと、なんだろう。そのもう、ジャニーズはもういなくなっちゃったけど、ある意味そういう、本当にそのユニットですよね。日活のスターたちのダイヤモンドラインっていうのを言っちゃえば、その、顔が浮かぶみたいなのがあって。で、今度女優陣も、吉永さゆり、そして足川泉、とか、もうずらり、いろいろ出てくるんだけど、深地芽衣子さんなんかもそうですね。で、その、日活パールラインとかね、そういう名前をつけて、売り出す。それがもう見事に売れて、で、結果的に5社協定の意味がなくなっちゃうんですよ。もう別に東宝さんとか、大映さんに、東映さんとかから別に役者さん、うちはいりません。うちも日活でバッチリ今揃ってますからいりませんっていう。で、日活の黄金時代がここで、まあ、成立するわけです。で、そうなったらもう5社協定は意味がなくなってきて、で、どうなったかというと、日活もそこに入るんですよ。だから5社協定ってのは実質的に6社協定になるんですよ。で、6社協定になった後に新東宝が潰れるんで、1社減って、また5社協定になるんですけど、その頃の5社協定ってのは何をやったかというと、これは対テレビなんです。テレビと映画の喧嘩になってくるんですね。で、テレビがどんどんどんどん台頭してきて、テレビに人気を奪われていって、映画がどんどんどんどん傾いてきた。その時に、映画のその役者さんとか監督はテレビには使わせないよっていうことで、そのスクラムを組んじゃうわけですね。それがまあ、その第二次五社協定になってくるんですけど、それが今度何を生んだかというと、テレビが頑張っちゃうんですよ。テレビがまた違うとか、歌舞伎役者を連れてくるとか、いろんなその役者さん別のとこから連れてきたりとか、その自前のテレビのスターをどんどんどんどん育てていって、でそのうち東宝とか東映の中に行って所属してた役者さんの中にも、 テレビに出たい、テレビに活路を見出したいっていう人たちが出てきて、で、会社を説得したりして、テレビに行っちゃう人が次々に出てきて、最終的に五社協定というものが意味がなくなって崩壊していくっていう流れになるんですけど、ともかく、この五社協定があったおかげで、日活のその1960年代のその他の映画会社とは一線を画する独特のその楽しい映画をまあ連発していくっていうのは、そのまあバックボーンがそういうことがあったんだっていうようなことを一応語った上でぜひですね、この青年の椅子ご覧いただきたいですね。その宴会場で酒乱でめちゃくちゃする東野英二郎をまあ投げ飛ばす石原裕次郎で、その後岩風呂で、東野英二郎と石原裕次郎がまた、まあ、再会するわけですよね。そこで、また説教が始まるんだけど、説教を今度やり返すっていう、石原裕次郎がいて、それで東野英二郎に気に入られていくっていう、まあ大体そのパターンなんですよ。で、例えば他にも、僕は好きなので、堂々たる人生っていう作品がありまして、で、これは、石原裕次郎が、おもちゃ会社の営業マンの役なんですね。で、で、社長が宇野重吉さんで、で、売れ行きがだんだん傾いてきて、もう潰れるぞという時に、ともかく資金繰りが悪化してるので、大阪にあるライバルのおもちゃ会社から融資をなんとか引き出すことができないだろうか、君行ってくれたま、行ってくれないかって言われて、それで石原裕次郎と、長門博之と、それになぜか安川泉がひっついて大阪に乗り込んでいくんですよ。で、そこで、まあ何が起きるか、またそこで東野英二郎が出てきたりとかいろいろあって、で、最終的にハッピーエンドになっていくという、まあ痛快なサラリーマンサクセスストーリーが、この頃日活では本当に量産されていたという。で、それが今、この YouTube でご覧いただけるので、ぜひ、よかったら、暇つぶしに、ご覧いただきたいと思いますが、平井さん、見たくなりましたね。
いや、
よ
し、よしみに、
はい。
と返してました。
誰ですか？
足川よしみ。はい。
足川よしみさんって誰でしたっけ？
女優でいるんですよ。
足川よし
み。まあ後で、はい、ググっていただいたら顔見たらわかると思います。
ああ。ちなみに、はい、足川泉さんは知ってますか？
いや、知らないと思います、多分。
ああ。この頃ではもうダントツ可愛いですよ。ええ、で残念なことに1967年か8年かなに結婚して引退してしまいました。ええ、では問題です。足川泉さんを奪っていったニックキー、役者は誰でしょう。現役の役者ですよ。現役
今結婚してる人ですか。
もうこの夫婦はもうずっともう浮いた噂が一切ないね。
あ、そうなんですね。ああ、そしたらないですか。
で、まあ、旦那は役者として今も時々出てますよ。
はい、
ええ、誰でしょう。
いや、ちょっと分かんない。
藤井竜也さん。
うーん、
ということでございまして、ひとしきり、エンタの話を語って、みたらすっとしました。もうなんかアホな政党の話をするよりこういう話してる方が本当楽しくていいや。まあともかく一旦、普通ね B 枠はなんか小難しいネタが多いんですけど、こういう香り高いカルチャーのトークをやるというのもいいかもしんねえなというふうにちょっと思うようになってきました。ご好評だったら続けたいと思います。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを紹介してまいります。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
いやー、うまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
深
カヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんねん、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
うんうん、味噌天神から。
バスに乗るもんね。
あー、バスね。どっち向きね。
空港方て。
あー、空港ね。
で、熊本空港から飛行機に乗るもん。
あー、飛行機ね。
はぁ、
羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
よ、横浜？
みなとみらい線中新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街ってあんた。
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街三国したい。
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。みなとみらい線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー、思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあよかばい。横浜中華街三国志にレッツゴ
ー。ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。
QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
台湾の建築法規には法定規道、これ難しいですね、法律で定められた規っていうのはあれですね、騎手、あの競馬の騎手、馬編に、ね、記述の木ですよね。木、老っていうのは、なんとか老って五番町夕霧老みたいな、桜みたいな字ですよ。木編に。法定規老という、建築様式が定められています。この規老とは、建物の1階部分を歩道と、歩道、要するに道ですね、歩道にして、2階が張り出して屋根の機能を果たす屋根付き歩道のことで、強い日差しや突然のスコールから歩行者を守る構造であるため、大きな道路や商業地区で義務付けられています。まあ言ってみればちっちゃなアーケードみたいなものね。で、この屋根付き歩道の構造は台湾のほか、河南や、東南アジアといった高温多湿な地域でも見られ、現地では五脚機、5つの足がついている、まあ、元って、あの、基地の木ですね。五脚木や、炭牢、これは、唐の、唐の国、唐辛子の唐に、その、五番町夕霧楼みたいな楼、炭牢といった、名称で呼ばれています。日本では山陰地方や北陸地方に、冬の雪から歩行者を守るために、歩道の上に屋根を張り出す、雁木造りと呼ばれるものがありますが、しかし、その他の地方ではほとんど見かけません。昨今高温多湿化が、深刻化している日本の夏、夏でもこの軌道のような強い日差しやゲリラ豪雨から歩行者を守る構造を考えても良いかもしれませんね、ということでいただきました。まあ、あの、なんか駅前だとか、なんかちょっと古い商店街だとか、そういったところ行きますと、特に地方都市ですね、歩道の上に屋根がかかってる場所っていうのは結構ありますわね。熊本なんかでも古いところ行きますと、やっぱそういうのがこう残っていて、屋根たちが残っていて、商店は軒並み潰れていて、シャッター通りになってるなんていうところもありますけれども、なんかそういうような、ものがあって、私は前から思ってるんですけど、広めの道路を全部屋根かけて、その大きな、アーケードを作るっていうのがありますけど、今アーケードがだんだん維持費がかかるとかいろんなことがあって、商店街の活性化にもならないってことでやめようっていうところが出てきてるんですよね。で、全部取っ払うってのもまあもちろん一つの手なんでしょうけれど、せめて入り口のところに、その雨が降った時に逃げ込めるぐらいの日差しがあった方がいいんじゃないかと思う時あるんですよ。なので、そういうような作りだから、道路の真ん中あたりは当然歩行者天国みたいになってていいんですよ。そのアーケードみたいな感じで。で、そこにはちょっとしたなんか、植木だとか、 そのベンチだとかがあって、休憩ができたりとか、あるいはちょっとしたイベントができるようなものがあっていいと思うんですよね。でその両脇のその建物のその入り口というか庇があって、それが横にずらっとつながっていてっていうのは、あ、それはそれで街のその景観をそのなんか作っていくだろうなと思いますし、その屋根の上もうまく利用すれば、そこに看板だとかいろんなものを作ることによって賑やかな街並みを演出することも可能なんじゃないかななんてことも思ったりしますね。だから、これ悪くない話だと思いますよ。だから、アーケードやめてこの、庇に変えようなんていうのもあっていいと思うし、庇自体がまあ今の例えば技術だったら、その半透明なものにするとか、例えばポリカーボネートを使ったやつで、基本的にその、紫外線だとか熱線はカットするけれど、とりあえず明るさだけはある程度担保できるんだと、そういうようなものなんかもできますからね。だからしかもそれそこそこの丈夫さもありますし、耐光性も高いということで、そういうようなものを使うっていうのもいいかもしれないなと思いますけど、木原さん、こういう庇がある商店街とかそういうのってどうですか？
いや、いいんじゃないですか、庇。
アーケード作ってのもパッとしない、県軍商店街とかあるじゃないですか。
まあ、そこはもう、
あれ、県軍商店街ってなんて言うんだっけ、あれ。
何がですか？
名前。ピアクレス
今、ちょっと、私も今、定か
だ。ピアクレスだよ。ピアクレスにパンダ焼きを買いに行くんでしょ？あんの今。もうあんのまだパンダ焼きってするの知らんけどね。まあ、どうですかね。私のその、庇が残ってる商店街で言うと、熊本駅の、すぐ、電車通り沿いに、なんかそういうゾーンがまだ残ってたような気がするんですけど、どうなんですかね。この4、5年、特にこの2年間私熊本行ってないんで、ちょっと今どうなってるのか知らないですけど、だいぶ減ってんのかな、そういうのも。で、だからまあ街並みがそういった意味では、だんだんなんかこういう庇とかそういう、ものがなくなっていって、結局人を寄せ付けないような、そういうような、風情になっていくのかななんてこともちょっと今思いましたね。で、まあそういった意味で言うと、この台湾のもともとあるこの法廷軌道という、まあ法律で定めているということで、要するに作んなきゃいかんってことですよね。だからこういうものがあれば日本だって動くはずなんですけど、どうですかね。なんかできればこういうものを決めてくれりゃいいんですよ、法律なんてのはね。そうじゃない、なんかやらんでいいようなことをこう一生懸命推し進めたりですよ。で、まあ、せっかく今熊本の話しましたから、熊本で県知事が、あれでしょ？お手伝いさんを海外からたくさん輸入しますって宣言を出して、今、大揉めに揉めてるんでしょ、熊本で。
いや、知らないです。
だ。
知らない。
ともかく、海外から、いわゆる、介護とかするような人でしょ？多分、お手伝いをするような人を、大量に入れるんだと。その、熊本を特区にして、で、だから、そんなに、熊本って人材がいないとは思えないんですよ。地元の人で、職あぶれてる人いっぱいいると思うんだよね。で、
より好みしてるわけ
で、いや、だから、それは収入が少なかったりするわけじゃん。仕事の内容の、きつさの割には、身入りが悪いんで、それは嫌だなって思ってる人。で、そういうのこそさ、何らかの補助金を出すとかでもいいんだけど、なんか手はあると思うんだけど、待遇改善を行えば、働き手は絶対増えると思うんだよね、地元で。で、海外からわざわざ人連れてきて、その人たちを、なんか、まあ、文化も違う、その考え方も違う人たちをいきなり連れてきて、どうすんだろうと思うわけよ。で、まずやることがあったろうよとか思うんだけど、だから、まあ、私が今、軽くそういうふうに言ったけど、これをものすごく重く受け止めてる人なんかは、今、本当に怒り狂ってるわけで、で、熊本県庁に、もう、批判の、メッセージが殺到してるという状況だそうですよ。 で、で、まあ、これも全国、報道されてますから、全国から何考えてんだ、熊本県は、って言って、その、まあ、批判が殺到してるわけですよ。で、だからね、なんかピンボケなことやってんなと思って、それも含めて、ちょっと、来週、熊本にも行きますから、ちょっと取材をちょっとしてみたいななんてことを今思っている次第でございます。というわけで、この後は、D 枠で、いよいよ来週に迫りました、放送1500回記念、QIC、ミーティングキャラバン2025福岡、そして翌日は、ミーティングキャラバンエキストラ熊本ということで、そのお話を進めていこうかなと思っているところでございます。一旦 CM に参ります。
フロアの構成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏ん切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
まあなんだかんだで本当にね、回を重ねて1500、まあよくもまあこんな番組を1500回もやってるもんだなというふうに本当我ながら感心するわけでありますけども、お便りを紹介しましょう。千葉県千葉市、36歳中学校教員、ラジオネーム魔法少女タラチネ。
ありがとうございます。
いよいよ来週放送1500回達成ですね。思えば QIC 1000回は2016年2月21日放送、これは神戸でしたね。神戸で1000回記念やりました。ナユタっていうところをお借りしましてね、あの時は、まあ、キラーさんもいましたし、花岡山花岡、橘幸恵、ピナツボめぐみ、木の葉すみれ、チクロン大倉、イペリット上田も参加したということですね。で、まあいろんな思い出があるわけですけども、まああれほど異人館を見に行くと豪語していて、行くんだと言ってたのに、急に突然の嵐が、風雨がぐわーっと来た瞬間に行くのやめたとかっつって、さっきまでみんなをあれほど煽ってたのに行かねえのかよっていう、そういう風になった思い出とか、あるいは、なんだっけな、あれ、ハンバーグだかステーキだかのセットを昼間、頼んで、なんか、食べなかったんだけど、なんか上田くんが、なんかそんなのとか、なんかそういうどうでもいいことばっかり覚えてますよ。で、そして、QIC1111 回、これは神戸ミーティング2018年ですね。4月22日、放送はね、だからこれやったのは21日かな。1111回、これは、神戸まちづくり会館のホールを使って、やりましたね。で、その後は、QIC1300 回。こ これは放送1300回記念記念公開録音 in 重曹。重曹の、ちっちゃなイベントスペースを使いまして、2021年12月12日、まさしくまだコロナ禍、いろんな制限があった中、まあ、ひっそりやりましょうということで、1300回をやりました。で、1400回は特に何かっていうのはやんなかったと思うんですけど、で、まあ、1500回が来週、いよいよ来週でございます。お便りの続き、5年後、2030年12月29日放送分の1768回で QIC 終了または皇族インスティゲーターにバトンタッチとのことですが、まだまだやれるでしょうと言っていただきました。どうだかわかりません。その時にどうなってるかですよ。5年後、まあ大概ガタが来てんじゃないですか。もう70近いですよ、5年後って言ったら。私、もういよいよ木田上さんの年に近づいてきますからね、大変なことになるというふうに思うんですけど、まあともかく、来週 QIC ミーティングキャラバン2025福岡、毎度毎度申し上げておりますが、会場は14時、開演が14時半であります。入場無料、場所はホルン会議室、福岡市博多区博多駅南1丁目10番18号シャンブル博多第2の201号室となっております。博多駅の筑紫口を出て右側にコキッと90度折れて徒歩5、6分のところ、シャンブル博多第2という建物を目指してください。その、2階201号室がホルン会議室であります。ここで皆さんとお会いしたいなと思っております。で、多分、90分ぐらいだと思います、中身が。なので、16時ぐらいに、収録が終わって、で、その後すぐにどこか近くの何かお店、居酒屋だかなんだかわかりません。近くで、リスナー交流会をやるという予定にしております。なんで、大体、そうですね。7時ぐらいには、まあ、なんだかんだで、3回となりまして、で、この IBB のチームはみんな熊本にそのまま移動することになっております。この日は熊本止まりになっております。で、翌日、11月9日日曜日の、お昼、12時半ぐらいですかね、正午過ぎ、12時半ぐらいから、場所は、桜町ガーデン、を予定しておりますが、QIC ミーティングキャラバン2025エキストラ。これはもう賞味30分ぐらいだと思いますけれど、まあ、久々に熊本で、皆さんとお会いできればってことで、まあ、そういう場を設けようということで、桜町ガーデン。すいません、私桜町というやつにまともに行ったことないんですけども、ここら辺は、専門家の、詳しい木田上優子さんに伺ってみたいと思いますが、すいません、桜町ガーデンは桜町の何階ぐらいにあるんですか？
階がおかしいんですよね。まあ屋上って言ったら屋上ですね。
まあ要するに屋上庭園ですな。行きゃわかりますな。
わかります。
ええ、だから桜町ガーデンって結構そこそこ広いんですか？
うんですね。広いと思います。
だからその、どこでやってるか分かんないですけど、どっか片隅でやってますんで、現地で探してください。すぐ分かると思いますけど、別に登り旗とか立ててないと思いますけど、何にも目印はないと思いますけど、なんか何人か4、5人固まってなんかうごめいていて、そこになんかカメラかな、マイクかなんかが、ありそうなところがいたら、そいつらだと思っていただいて、もちろんこれ外ですから、天候次第になってまいります。当日、現在の長期予報によりますと、熊本は降水確率 60%、曇り時々雨という予想が今立っておりまして、嫌だなと思ってんですけど、ずれてほしいなと思っておりますが、うちって雨男とか雨女とかいたっけ？
いや、
前いたよね。前、あれ、めぐちゃん、雨女とかじゃなかったっけ？違ったっけ？
かもしれないです。
なんかそんなのあったよな。でも、俺は基本晴れ男なのよ。大体晴れるのよ。俺がやるときは大体。で、あなたもそうだよね。どちらかというと。あんまり合わないよね。
ですかね。
ええ。で、この、福岡の、ミーティングキャラバン福岡の方は、熊本からは木田上さんだけが来ます。で、これ、上田くんがなんか当日、仕事が入っちゃって動けないって言うんだね。それで、関西からは私と、松田さんと、ピナユリの3人で行きます。で、で、翌日のこの、熊本のやつは、上田くんも多分来れるはずです。で、木田さんがいて、で、私もいて、で、松田さんと、そして、ピナユリという感じですね。で、まあ、ほんと30分ぐらい雑談みたいな感じで、で、その後、お茶するかなんかわかんないですけど、まあちょこっと、なんかそういう時間があれば、撮ってみたいなと思っておりますんで、ともかく、11月8日は福岡、そして11月9日は熊本ということで、久しぶりに、私、九州に入ります。で、ですから、九州、熊本、特に熊本、そうですね、熊本に行ったのは、2023年の、あれは、4月の終わりぐらいだったと記憶しておりますね。前島くんと一緒に、熊本に行った。なんか本当に2年半以上ぶりであります。まあ、お聞きの熊本、そして福岡在住の、リスナーの皆さん、あるいはお近くの皆さん、お時間が許せばぜひ、福岡または熊本の会場にお集まりいただきたいというふうに思っております。熊本は先ほども申しました桜町ガーデンで外でありますんで、天候次第ではどっか別なところに場所を移す可能性がありますんで、そういった時はぜひIBB のSNS、ツイッターアカウントですとか、私のツイッターアカウントなんかを気にしていただければと思っております。ということで、まあもちろんいずれにしましても入場無料と言いますか、特に熊本のやつは公園でやるので、会場でも何でもないですけどもね、ただの広場でやるんですけど、で入場無料になっておりますが、いつものパターンで、いつものお賽銭箱は持っていきます。お賽銭箱が来ます。恐怖のお賽銭箱が入り口で待ち構えているはずであります。はい、いくらでも結構でございます。皆様からのカンパ、これを入れていただければありがたい。入れなかったら入れない、そんなことはございません。はい、お金がなくても大丈夫です。でも社会人だったらわかるよねということで一応申し上げておきましょう。木田さんは福岡どんな格好で来るんですか。
いや、普段着ですけど。
軍服。
いや、
特攻服。
普通に
一回ぐらい特攻服着てみらんねん。あなた意外と似合うと思うぜ、特攻服。特攻服ってどこで売ってんの。
すいません。
あれ、そうね、よく考えたら特攻服っていうか作業服だもんな、あれな、ほとんどで、あれに刺繍入れりゃいいんだよね。そうか、じゃあちょっと一回ちょっと木田優さんの寸法を聞いといて、ちょっとこっち側で予算で作れそうだったら一着作ってみようかな。ということでございまして、1499回ということでお送りしてまいりました QIC、 そろそろ今週もお別れの時間が近づいてまいりました。さあ、というわけで来週は1500回であります。まあ、ある意味このインターネットラジオの世界における前人未到のまあある意味大記録なわけでありまして、これはね、なんだかんだでもう30年ですからね。来年でこの番組30周年なんですから、30年ですよ。なので、しかもその熊本の大震災だとかそういうのも乗り越えてやってきたという、 まあ、自分のことを褒めてやってもいいかなというふうに思っておりますけど、まず最初に皆さんが私を褒める必要がありますね。というわけでお送りしてまいりました QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、トカラにもカムチャツカにも行きません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースからオンデマンド放送でお送りしてまいりました。まあというわけでございましてね、新しく登録スタッフシステムというのを始めます。この番組がアップされている頃合いにはご案内が飛び交っているんじゃないかと思いますけども、例えば毎週参加するってのはちょっと荷が重い、きつい、でもタイミングさえ合えば参加してもいいななんて、そういう感じの方もいらっしゃると思うんですよね。だからそういった方々に登録していただいて、こちら側からいつ収録がありますよ、こんなイベントがありますよっていうのはこうメールで投げかけますんで、それにタイミングがあってたら、あ、いけますっていう人はこっち側にリアクションを返してもらうと、それがまあ人数の制限もあったりしますけれど、調整を行って、参加していただけるかななんていう方には参加していただこうという、そういうシステムになります。 QIC の、アシスタントさんもそういった形で、募集をしてみようかなということで、いろんなカテゴリーでの募集が一斉に始まりますんで、そちらの方もぜひ見ていただければと思います。さあ QIC、来週はいよいよ1500回でございます。福岡でそして熊本でお会いしましょう。お相手は榎田信也も、そして IBB 九州は
平尾優子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さよなら。